お聞きの皆様、こんにちは。師走も残すところわずかとなりました。厳しい寒さの続く毎日、日だまりで温かいお茶などを召し上がりながら柚子の香りを楽しむのも冬の日の和みのひとときでございますね。さて、広報御霊12月11日発行の声の広報第237号の内容をお知らせいたします。読み手は話し方教室メンバーの大貫春江、中根よし子、舞江悦子と私、郡司真知子です。大きな大きな輪になろうのピアノ伴奏は諸田由美子先生です。お届けいたしましたテープはお手元に置いていただき、ご活用ください。広報御霊12月、今月の主な内容は特集として私の居場所、話題、トピックス、式の歌、気になる御霊です。表紙には子ども食堂パックンは県王の森保育園内で毎月第2土曜日に開催される子ども食堂の皆様が写っています。秋晴れの中、焼きそばや出来たての焼き芋を食べたり、アートワークショップをしたりと、子どもも大人もゆったりとしたひとときを過ごしていました。詳しくは後ほどご案内します。ダイヤモンドシティ御霊で見つけた私の居場所。まずダイヤモンドシティ御霊について、見つける、磨く、光を当てる、御霊師を小さく美しく輝く玉イコール宝石の王様ダイヤモンドになぞらえ、一人一人の可能性はダイヤの原石であることを表しています。原石を見つけ、磨いて、光を当てることでダイヤモンドが輝きを放つのと同じように、人や地域の魅力が輝く街にしようという思いが込められたブランドメッセージは市の内外で多くの人の共感を呼んでいます。それでは、自らの手で暮らしを楽しく面白くしたい、御霊師にはそんな心意気を持ってやりたいことに一生懸命な人たちがいます。その人たちの様子をご紹介します。町に、仕事に共感し合える仲間に、私の居場所を見つけた人はなぜダイヤのように輝きを放つのでしょうか。3組の方々のお話から探っていきます。まず1組目のお話です。見つける、一歩踏み出して見つけた次なる夢。同級生2人で2023年4月にジェラートのキッチンカーを始めました。御霊師の牛乳で作るミルクを中心に、地元の旬の食材を取り入れたジェラートを開発して、県の内外のイベントで出店販売しています。お客さんとの交流が楽しくて、御霊から来ました、御霊の牛乳ですと会話を通して地元の宣伝をしています。私たちは小中学校が別だったのですが、顔見知りで同じ高校に進んだことで仲良しに。3年ほど前、お互いに環境の変化があったときに、何か副業しようと意気投合して、勢いのままにジェラートのキッチンカー開業へと走り出しました。はじめは家族から反対されたり、ちゃんと売れるか不安になったり、きっと一人ではできなかったけれど、二人だから踏み出せました。地元の同級生など 応援してくれる人たちの存在もあり、半年後のオープンにこぎつけました。飲食業の経験ゼロで始めたお店の1年目は手探り状態で必死でした。体力的にも大変でしたが、出店の経験を積むうちに相性のいいお客さんの層やイベントが分かってきました。いろいろな地域で地元の人発信の個性的なイベントを見てきたことで、お御霊の魅力を発揮したおしゃれなイベントを開催したいという次の夢もできました。これからも楽しみながら大好きな地元を盛り上げていきたい。こう語るのは飯島千春さん、37歳、小川地区の中延出身、小川地区中延在住です。会社員時代に副業としてキッチンカーを始め、現在は本業として経営中です。もうお一人は国井舞さん、37歳、小川地区の飯崎出身、現在も小川地区飯崎に住んでいます。保育士を経て会社員に、現在も副業として週末の出店を中心にキッチンカーに立ちます。続いて二つ目の磨く、みんなの居場所を作る。子どもから高齢者まで幅広い世代に向けた福祉サービスの事業と並行し、2024年6月から子ども食堂パックンを運営しています。私が福祉の道に進んだのは大学2年生の時に社会福祉理論の先生に出会ったこと、そして両親が福祉サービスの会社を始めたことがきっかけです。大学卒業後、都内の事業所で3年間の現場経験を積んで地元に戻り、両親の会社に入社。それ以降、少しずつ事業を拡大していきました。子ども食堂は発案者の母を中心に、その友人の皆さんの協力を得て月1回開催しています。目指すのは、子どもがご飯を食べてのびのびと遊べるのはもちろん、親同士がお茶を飲みながらゆっくり交流できる場所。今後は新たに設立した NPO 法人アウリンコの事業として続けていきます。子どもたちの幸せのため、まずは親世代の環境を整えたい。特に働くママたちを支援したいです。福祉事業の経験から、子どもの教育環境は親の環境に左右されると感じたからです。子どもや子育て世代に無償で支援を届けるコミュニティを作るという夢の実現に向け、人生を社会貢献に振り切っていきます。こう話すのは加納正隆さん、40歳、実り地区出身です。株式会社県央福祉サービス代表取締役、事業は福祉用具、訪問介護、居宅介護支援、放課後デイ、保育園などです。調理を担当しているのは加納さんの母玲子さんと、その友人のよさこいチームの皆さんのお写真も載っています。続いて3つ目のお話です。オリジナルのロゴ OMT をあしらった服やステッカーを制作して、地元の仲間を中心に広めています。きっかけは1年半ほど前、自分の結婚式の準備をしていた時、幼なじみへの感謝を表したくて OMT のグッズを作り、 人ずつ渡しに行くと、気に入って普段から身につけてくれるようになりました。今では一緒に新しいロゴやグッズを作ったり、こんなのどう?と相談したりすることも。自分たちを起点に周囲にもいいねと言ってくれる人が増えています。7人の仲間とはいつも LINE で近況を報告し合っています。進む道は違っても、それぞれの世界で高みを目指しているので、あいつも頑張っているから自分も、と刺激をもらえる存在。これからも大事にしたいです。OMT は、おみたまの頭文字から、私のように今は地元を離れていても地元が好きという人は多いと思います。その気持ちをさりげなく表現できるのがファッションの良さ。自分のルーツを感じる手段として気軽に身につけてもらえたら嬉しいです。今後は店頭販売も視野に入れながら、少しずつ広めていき、いけたらと思っています。こう話すのは、佐藤大我さん、24歳、たまり地区出身、現在は牛久市に住んでいます。会社員として働きながら、個人的な活動として、仲間と共に OMT グッズを制作。さらに、地域課題の解消に向けた事業も構想中です。写真には茨城空港で談笑する佐藤さんたちの写真が載っています。互いの近況や将来の目標を語り合える友達です。と話しています。続いて、令和7年度住宅取得助成金申請期限のお知らせです。期限は1月31日まで。若年世帯など住宅取得助成金、県外からの転入は40万円、県内の転入には10万円、市内の転居には10万円です。ただし、条件により加算があります。市内の転居を除きます。対象住宅は、所有権の保存、または移転の登記が完了してから6ヶ月以内の住宅です。新築、中古の区別はありません。対象者は次のすべてを満たす方です。取得した住宅の契約者であり、所有者であること。どちらかが40歳未満の夫婦の若年世帯であること。または18歳以下の子と同居している子育て世代であること。世帯員が市内に他の住宅を所有していないこと。継続して3年以上居住する予定であること。問い合わせは魅力発信課移住定住推進係。電話0299-48-1111内線1251です。市民が語る町を知るおみたま暮らしを発信中。おみたま市移住定住サイトおみたま暮らし。おみたま市で暮らす人、物、ことを紹介。自分らしいおみたま暮らしを見つけるヒントが得られます。市民レポーターによる地元密着ウェブメディア、タウンジャーナルおみたま。市民記者が市内の食、人、 お店などの地域の情報を取材し、私のおすすめとして紹介しています。続いて、お御霊の旬な話題です。お御霊市初となるお御霊ふるさと大使を任命しました。お御霊市の出身またはゆかりのある各分野で活躍されている方をお御霊ふるさと大使として任命し、市の魅力を広く国内外に発信するなど、お御霊市の知名度を向上させるとイメージアップにご協力いただきます。今回任命した2名の大使を紹介します。1人目、俳優の道口光之さん。1971年生まれ、お御霊市橋上出身。1996年に劇団四季へ入所。同じ年にエクウス札幌公演にて初舞台を踏んで以来、約30年にわたりミュージカルを中心に出演を続けてきました。主な出演作品はライオンキング、アラジン、美女と野獣、夢から覚めた夢など。2002年、2007年、2012年には四季文化館ミノーレで上演された作品にも出演しています。現在は主に後進の育成を中心に活動しています。道口さんのコメントです。お御霊市には若い頃には気づかなかった素晴らしいものがたくさんあります。ふるさとの魅力を発信し恩返しをしていきたいと思います。2人目のお御霊ふるさと大使はサッカー選手の京川舞さんです。1993年生まれ、お御霊市西郷地出身。小学2年生から片倉 FC、 現在の実り FC でサッカーを始め、2009年には AFCU16 女子選手権で得点王、2011年には AFCU19 女子選手権で得点王と最優秀選手に選ばれました。2012年アイナック神戸レオネッサへ入団し、同年日本女子代表に選出。その後ドイツ女子ブンデスリーガのトルビネポツダムへ移籍しました。現在は韓国 WK リーグ、慶州韓国水力原子力 WFC に所属し、2024シーズンのリーグ MVP ベスト11に選出されるなど活躍しています。京川さんのコメントです。私を育ててくれたお御霊市のふるさと大使に任命いただき光栄です。常に感謝の気持ちを忘れず、これからもサッカーに邁進し、市の PR のお手伝いをしていきたいです。問い合わせ、秘書課、秘書校長係、電話 0299-48-1111、 内線 1211 です。続いて、 B&G 財団の支援により防災拠点の設置などを進めますという話題です。10月14日、防災拠点の設置および災害時相互支援体制構築事業決定書授与式を市と公財 B B&G 財団の出席のもと開催しました。この事業は、公財 B&G 財団が万一の災害に即応できる仕組みを作る目的で、全国で進める防災拠点事業の一環で行われます。災害発生時の緊急対応や避難所運営に必要な防災倉庫の整備をはじめ、油圧ショベルやスライドダンプ、救助艇などの機材配備、重機オペレーターなどの人材育成を、財団から費用の支援を受けて実施します。また、周辺自治体との災害時相互応援協定の締結など、支援体制の構築も進めていきます。問い合わせ、防災管理課、危機管理係、電話0299-48-1111、内線1014です。続いて、小美玉市農産物等ブランド、小美玉の恵みに5品目が加わりましたという話題です。今回の認定品、小美玉プリンカラメルジュレ。事業者株式会社山西商店。米粉バウムミノリーズ。事業者株式会社コントレ。白魚黄金釜揚げ煮生、白魚佃煮、霞ヶ浦産天然うなぎかば焼き。事業者有限会社原田水産。10月16日に小美玉市農産物等ブランド小美玉の恵みの第2回認定式を行い、今回新たに先ほどご紹介した5つの産品を認定しました。当ブランドは市内で生産される特に優れた農産物等を認定品地域ブランドとして全国へ情報を発信し、知名度向上や販路拡大を目指すもので、今回の認定で計13品目となりました。問い合わせ、農政課農政係、電話0299-48-1111、内線1158です。
令和7年度小美玉市戦没者追悼式を挙行しました。10月24日式文化館ミノーレで小美玉市戦没者追悼式を挙行しました。式典には島田市長をはじめご来賓やご遺族の皆様など81名が参列しました。先の大戦で亡くなられた多くの御霊のご冥福を祈り、平和を願う市民の決意を表すため、心からの追悼の言葉が掲げられ、参列者全員による献花が厳粛に執り行われました。問い合わせ、社会福祉課、社会福祉係、電話0299-48-1111、内線3225です。十和運送株式会社から自動車を寄贈していただきました。十和運送株式会社田上孝義代表取締役社長から、子どもたちの読書活動推進のため自動書15冊を寄贈していただきました。同社からの寄贈は令和元年度から今回で7回目となります。寄贈いただいた本は小川図書館に所蔵します。ぜひご利用ください。寄贈された本、 ホネホネザウルスシリーズ11冊、もう脱げない大型絵本、大事大事どこだ、クエスチョン大型絵本、お弁当箱の歌大型絵本、数字のかくれんぼ大型絵本。問い合わせ、障害学習課小川図書館、電話0299-585828です。たくさんの企業から応援をいただいています。企業版ふるさと納税の活用により市に寄付をいただいた企業をご紹介します。寄付金は企業の皆様の意向に沿い市の事業に活用します。株式会社 IK 園、本社神奈川県、事業内容養鶏業、寄付金額600万円、寄付の使い道子どもの第三の居場所整備、空の駅そらら施設整備事業、企業誘致適地選定調査事業、五十嵐創業株式会社、本社日立市、事業内容電気設備工業、寄付の使い道サイクリングイベント事業、オーバークロック合同会社、本社東京都、事業内容 SNS 運用のコンサルタント、寄付の使い道企業誘致事業、大和技研株式会社、本社桜川市、事業内容建設コンサルタント、寄付金額10万円、寄付の使い道女性活躍推進事業、株式会社サードウェーブ、本社東京都、事業内容コンピューター機器等の製造卸販売、寄付金額100万円、寄付の使い道社会科副読本デジタル版作成事業、電子黒板購入事業、幸い商事株式会社、本社水戸市、事業内容厨房機器の販売および設計施工、寄付の使い道サイクリングイベント事業、株式会社アポストロ、本社東京都、事業内容医療機関運営事業、医療 IT サポート事業、寄付金額10万円、寄付の使い道企業誘致事業、寄付金は企業の申し出により非公開。問い合わせ、政策企画課ふるさと納税係、電話0299481111、内線1231です。島田和義さんが国税庁長官納税表彰を受賞しました。10月23日茨城県青色申告会連合会理事であり、水戸税務署管内青色申告会連合会副会長も務める島田和義さんが、明治記念館東京都港区で国税庁長官納税表彰を受賞しました。小美玉市青色申告会の会長でもある島田さんは、多年にわたり青色申告会の活動を通じ、申告納税制度の普及発展に努め、納税意識の向上に対する功績が認められました。表彰式を終え、島田さんからは、受賞は 青炉親睦会会員をはじめ、周りの方々のご尽力の賜物と喜びの声がありました。問い合わせ、税務課、税務係、電話 02-99-48-1111、内線 1122 です。防犯ボランティアの皆さんが、防犯功労者として表彰されました。長年にわたり、防犯パトロールや子どもたちの見守りなど、地域安全活動に尽力したことが認められ、防犯ボランティアの皆さんが表彰されました。防犯功労団体、関東管区警察局長表彰、羽鳥パトロール隊渡辺博明さん、羽鳥駅前区地域安全功労者、茨城県警察本部長表彰、多摩里地区防犯連絡員協議会小松義成さん、松山区有料防犯連絡員、茨城県防犯協会表彰、多摩里地区防犯連絡員協議会小堤文夫さん、小井戸平山区原田義弘さん、下高崎区4名の方のお写真が掲載されております。問い合わせ防災管理課市民安全係、電話 02-99-48 内線1015-1016 です。農業施策に関する意見書を提出しました。9月10日小美玉市農業委員会内田治会長、令和8年度小美玉市農業施策に関する意見書を市長に提出し、農業施策についての意見交換会を行いました。意見書の主な内容、1、担い手の確保と対策について、2、農業収入確保支援について、3、環境整備と保全について、4、予期せぬ事象への対応について、5、外国人材の確保と環境づくりについて、6、地域計画策定後の着実な事業推進支援について、7、スマート農業への利用促進について、8、その他地域に根ざし農業の担い手を支える活動を、農業委員沼田治、人間にとって食とは生きていく上で最も重要な活動です。その食を支えているのが農業です。そして農業を基幹産業とする小美玉市においても、農家の高齢化や新規就農者の減少は例外ではなく、私たちも農地パトロールなので、その現実を目の当たりにしています。今般提出した意見書は、担い手農家や老地化した水田の構造に対する補助の充実、農作業・住委託斡旋窓口の設置、スマート農業の推進などの内容を取りまとめております。今後も農家の代弁者となるべく、より一層地域に根ざした活動をしていきたいと思います。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 02-99-48-1111、内線 1502-1503 です。各分野で活躍した生徒を紹介します。10月24日、 さまざまな分野で活躍している市内の中学校義務教育学校の生徒3名が市長を表敬訪問しました。受賞内容や好成績を収めての感想、日頃の取り組みなどについて報告しました。大会名、結果、学校名、氏名の順に読ませていただきます。第49回関東中学校水泳競技大会男子200メートル個人メドレー第3位、男子400メートル個人メドレー第5位、県民総合体育大会中学校水泳競技の部男子200メートル個人メドレー優勝、男子400メートル個人メドレー準優勝、みのり中学校3年小沢ゆちかさん。第56回関東中学校バドミントン大会外部団体アケチャレ中等部男子シングルスベスト16男子団体出場、県民総合体育大会中学校バドミントンの部外部団体アケチャレ中等部男子シングルス準優勝、男子団体準優勝、たまり学園義務教育学校9年塚本修介さん。第55回全国中学校剣道大会関東賞ベスト8、第50回関東中学校剣道大会2回戦進出県民総合体育大会中学校剣道競技の部準優勝、小川北義務教育学校9年海老原安里さん。問い合わせ教育指導課指導係、電話02-9948-1111、内線2232です。皆さんのご意見をお寄せください。パブリックコメントを募集します。市の未来に向けた方針や計画をより良いものにするため、市民の皆さんからのご意見を募集します。皆さんからの貴重な声をお待ちしています。パブリックコメントとは、市が重要な事案などを策定する過程で市民に案を公表し、広く意見や改善案を求める手続きをパブリックコメントと言います。また、提出された意見に対する市の考え方を公表し、その結果を反映することによって、より良い行政を目指すものです。閲覧場所、御御霊市役所庁舎、本庁、小川支所、たまり支所、2、市ホームページ、ID000855、募集期間、12月15日月曜から、令和8年1月14日水曜まで。提出方法、意見提出用紙を市ホームページか、閲覧場所で取得し、意見をいただく計画名、住所、氏名、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で提出してください。郵送、郵便番号319-0192、御霊市片倉835、御霊市役所秘書課、ファックス02-9948-1199、電子申請、市のホームページにある各計画書の回答フォーム、提案箱、閲覧場所にある 提案箱に投函。その他、電話や口頭での意見は受け付けません。個人情報は他の目的には使用しません。意見中、個人が特定できる情報は伏せた上で公表します。個別の回答は行いません。問い合わせ、秘書課、秘書校長係、電話02994811111、内線1202です。公表資料一覧、資料名、所管課、問い合わせ先の順に読ませていただきます。小美玉市行革DX 推進計画第5次小美玉市行財政改革大網第2次小美玉市 DX 推進計画案行財政改革と DX を一体化に推進することで安心快適な行政サービスの持続的な提供を目的とし、本市の現状や新たな課題、社会情勢等に対応するため策定します。行革デジタル推進課、行革デジタル推進係、電話02994811111、内線1283です。地球温暖化対策実行計画区域施策編案本市の温室効果ガスの排出削減や気候変動への適切な対応に積極的に取り組むことで持続可能な脱炭素社会を実現するため策定します。環境課環境衛生係、電話02994811111、内線1141です。第2次小美玉市空き家等対策計画案、空き家の適切な管理と利活用を促進することを目的として、本市の現状や新たな課題、社会情勢等に対応するため策定します。環境課空き家対策係、電話02994811111、内線1146です。第4次小美玉市地域福祉計画案社会福祉法に基づき、住民に最も身近な市町村が地域福祉推薦の主体である住民等の参加を得ながら、地域のさまざまな福祉の課題を明らかにし、その解決に向けた施策や体制等を計画的に整備するために策定します。社会福祉課社会福祉係、電話02994811111、内線3224です。小美玉市子ども計画案、すべての子ども、若者が自立した個人として、等しく健やかに成長でき、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利を守られながら、将来にわたって幸せな状態、ウェルビーイングで生活を送ることができる、子ども真ん中社会を実現するために策定します。子ども課政策指導係、電話02-48-1111、内線3241です。栄養士コラム、地元の特産品を食べておいしく健康に、地元の野菜で 健康な食卓を、日本各地には昔から受け継がれてきたその地域ならではの地場野菜があります。新鮮で栄養価が高く、生産者の顔が見える安心感もあるなど、たくさんの魅力があります。自分の住んでいる地域で採れる食材をもう一度見直し、食卓に積極的に取り入れてみましょう。市の代表的な特産品、レンコン。シャキッとした歯触りが特徴のレンコンは、昔から健康長寿の食べ物として親しまれ、栄養価が高いことでも知られています。たまり地区のレンコンは長い歴史を持つ地域の特産品です。ニラ、歯幅が広く肉厚で柔らかく甘みがあります。ビタミン A をはじめとするビタミン類、カルシウム、カリウムなどの栄養豊富な野菜です。いちご、主力商品の一つであるとちおとめは、粒が大きめで酸味が少なく甘みが強いのが特徴です。ビタミン C が豊富で、風邪予防や美肌効果が期待できます。特産品を使ったレシピ、ニラのサバ缶あえ。材料4人分、サバ水煮缶1缶160g、ニラ1束100g、人参4分の1本50g、醤油小さじ2、酢小さじ2。作り方、1、ニラは3センチの長さ、人参は千切りにします。2、鍋にお湯を沸かし、人参を1分ほど茹でます。その後にニラを加えて火を止め、軽く混ぜたらざるにあげて水気を切ります。ボウルに醤油と酢を混ぜ、ニラ、人参とサバの水煮缶、汁は除いてくださいを加えてよく和えます。問い合わせ、健康増進課健康支援係、電話02-9948-0221、内線4003です。もしもの時のために、今話し合おう。人生会議をご存知ですか？お茶を入れたわよ。おう、ありがとう。ねえ、ご近所の山田さん、最近亡くなったんですって。だって俺より若いだろう。ご病気でね、ご自宅で亡くなったそうよ。なんかね、ご家族にちゃんと伝えていたんですって。これから何をしたいか、どこで生活したいか、どういう治療をどのくらい望んでとか、そんな話、そういうの人生会議って言うらしいのよ。へえ、俺たちもそういう年になったんだな。にゃーん。ねえ、うちもそろそろ考えない？そうだな。よし、善は急げね。ワクワク。明日にでも高志たち呼んでみようかしら。明日？おいおい、ただ孫たちに会いたいだけだろう。イラスト、漫画、畑谷智子。人生会議って何？もしもの時のために、あなたが大事にしていることや望むこと、どこでどのような医療ケアを受けたいかを自分自身で前もって考え、周囲の信頼する人たちと共有していくことを人生会議 ACP アドバンスケアプランニングと言います。あなたも人生会議始めてみませんか？ 御霊市在宅医療介護連携推進事業人生会議講演会、日時令和8年2月12日木曜15時から、場所四季文化館ミノーレ、ヘムロ1069、詳しくは広報御霊1月号でお知らせします。問い合わせ、地域包括支援センター、地域包括支援支援係、電話02-9948-1111、内線3130です。
季節を読む、時流を読む、四季の歌、実り短歌クラブ。入院の我の背中を流す母、ちらりと見えた大粒の涙。志田正夫。青空に一直線に伸びている飛行機雲よ、どこまで続く、菱沼智恵。8月は避けて通れぬ終戦の記念式典構成に次ぐ、宇都宮和子。挨拶は暑いですねと繰り返す、なんとかしてよこの過ごす暑さ、怒り焼きへ。暑くても小さな秋を見つけんと、なし食べおればこれも秋かも、知らねざわきよか。小川短歌会。初めての孫の土産にうるうるす、赤べこの餅味もひとしお、近藤静江。あなたへの抱く気持ちは言い出せず、遠くから見る大きな背中、小川ひろこ。ともくれし手作り料理おいしいね、一人満足昨日も今日も、根本千恵子。蜜を置き焼き芋の味頬張れば、至極の時ぞこの秋もまた、小野寺綾子。暗がりに空き缶を置ける思い切り、後ろめたさの混じる快感、畑谷ひろこ。たまり短歌会。日は暮れてセミ焼きやめる我が庭の、草尾に涼しき鈴虫の声、高田久子。玄関前ありさんに引き柿の皮、見つけ近づき上り動かず、鶴町文夫。規定ちゃんの石像を置ける墓ありて、幼子亡くした父母を思う、長島康子。膝刈りに気づかぬ延べの蛍草、朝露を帯びて色さえ渡り、野口初江。あちこちで仲間が人を襲うたび、戸惑っているくまモンプーさん、松田道義。湖俳句会。島民を知らぬ子熊の里の脇、長島美奈子。熊被害ゼロの畑に書きたわは、長島栄。秋日和、孫に会いたし尋ね旅、三村玲子。天高し小山を集う卒事前、長島明。良き子や孫に恵まれ散歩する長島久美子。実り俳句会。待つことも幸せなりし虫の声、知らねざわきよか。苔むせし雨の荒野や秋さびし、塚田文江。旅立ちの化粧麗しかんな月、米川久子。生け花展、迫力に酔う秋日和、海老沢弘子。栗飯にごま塩を振ったらもう待てない、岡弥生。けやきの会。晩秋や両霊館となりにけり、
藤本和美。木星や噂に遠く遠くおり、アジロ夏へ。菊日和、八十路の坂と三姉妹、岡島玲子。幼子のこれは何なの焚き火も刺す、石田敏恵。迷い猫、地球憂いし漱石記、矢口福。くるみ俳句会。柿の実のしだれ明るき明やかな小原恵美。大根引く地球の芯をくすぐって大曽根通る。隊員の共に咲きたる姫椿志田菊女。テルモミジ湖畔回遊親子旅白柿内睦子。生き方は替えぬ男の濁り酒福島国吉。たまり俳句会。谷合の学校包む夕もみじレモン。谷川のめぐる古刹や秋深し野口初江。コスモスの畑さわさわとやじの朝松田道義。恐ろしや空き家飲み込むくずの鶴矢口智子。ハロウィンの渋谷終電逃したり豆助。お御霊川柳会。慣れるなあ人と恋とに初心のまま下重里組。才能を信じて通しこの未来小林学友。素顔とは誰も見たことない心梶山平。信じ合う人間愛の金字塔川中見るの。仮面取る素顔はか弱い男の子大森食堂。台湾からお御霊市へ。地域活性化企業人の謝裕二さんが着任。10月30日、小美玉市初の地域活性化企業人に着任した台湾出身の謝裕二さん、株式会社台湾新聞社より派遣の任命式を行いました。謝さんは小美玉市と友好交流をしている海外の都市との調整や市内在住の外国人の相談対応、海外への情報発信など国際交流に関する業務を行います。情報は市ホームページや市民共同課の SNS など発信していきます。地域活性化企業人とは総務省の地域活性化企業人制度は、民間企業の社員を一定期間受け入れ、自治体が取り組む地域課題に対し、社員の専門的なノウハウや知見を生かしながら、自治体業務に従事することで地域活性化を図る取り組みです。問い合わせ、市民共同課。市民共同係、電話0299481111、内線1131です。消防ポンプ双方競技大会で活躍。小美玉市消防団が大会で優勝しました。10月6日、茨城県立消防学校で開催された第76回茨城県消防ポンプ双方競技大会県央地区大会で、市消防団が優秀な成績を収めました。第3分団、羽鳥、沼田健一分団長は、ポンプ車双方の部に、第9、10、11分団、山本和樹分団長、 菊池大樹分団長、岡野剛分団長は小型ポンプ双方の部に出場し、それぞれ優勝しました。また、出場選手のうち5名が優秀選手賞を受賞しました。出場選手、継承略、第3分団、指揮者、小林直樹、優秀選手賞、1番員、内田健、優秀選手賞、2番員、木之江啓太、優秀選手賞、3番員、村田夏樹、4番員、植竹力人、補助員、塚本優。第9、10、11分団、指揮者、小田部司、最優秀選手賞、1番員、石田勝也、2番員、山本和樹、3番員、根本義之助、優秀選手賞、補助員、菊池大樹。問い合わせ、消防本部総務課地域消防係、電話0299584541です。気になるお御霊さん、写真投稿コーナー、気になるお御霊。皆さんがお御霊市内で見つけた気になる丸々の写真をご紹介します。あなたの投稿もお待ちしています。ファントムイルミネーション、茨城空港にある F4 ファントムがライトアップされていました。青いイルミネーションで幻想的な雰囲気でした。タカさん30代、 F4 ファントムイルミネーション2025は来年1月13日火曜まで17時から21時にやってるみたい。僕も見に行こうっと。おみたん、あの道にこの場所に、気になる〇〇の情報募集。おみたま市内で見つけた気になる〇〇を投稿してみませんか。気になる〇〇の写真と気になる理由をご応募ください。気になる〇〇の例、あの道の不思議な石碑が気になる。人が集まっているあの場所って〇〇名人の気になる凄技、美味しいと噂のお店の〇〇。応募締め切りは12月15日月曜日です。ダイヤモンドシティ、見つける、磨く、光を当てる。おいしい食べ物がたくさんあるし、素敵な景色もあるので、みんなに紹介してお御霊市をもっと広めたいなと思いました。中央高校でのお御霊市魅力探究授業の参加生徒より、お御霊市の人たちから魅力を直接聞くことで、歩くだけでは気づかないことを知ることができました。中央高校でのお御霊市魅力探究授業の参加生徒より、毎年おいしい干し芋が楽しみです。子どもたちも返礼品が届くのを毎年楽しみに待っていて、我が家の元気の源です。京都府30歳、ふるさと納税応援メッセージ。私のいいね、お御霊は小川にある古月庵です。そばやうどん、カツ丼、カレーライス、オムライスなど豊富なメニューがあります。子ども家庭センター山中、入庁1年目。これで 広報御霊第237号を終わります。引き続きお知らせ番をお届けします。広報御霊お知らせ番12月、御霊まるっとサイクリングウィズ百里基地特別ツアー、市民選考エントリーを受付中。市政施行20年を記念し、市内をまるっと楽しむサイクリングイベントを開催します。百里基地への自転車入場も企画中。開催日令和8年3月7日土曜日、開会9時、会場空の駅そらら、開会式会場山の1628-44、市内をぐるっと回る百里基地内ルート付きフリーライド、およそ60km から80km とグループライド、およそ20km の2コース、市民検定の選考申し込みを受け付けています。対象要件、小学5年生以上、なお未成年者は保護者同伴に限る。定員フリーライド、グループライド各50名。料金フリーライド1人当たり3500円、グループライド1人当たり2500円。申し込み方法インターネット。申し込み期間、市民選考受付11月20日木曜から12月19日金曜まで、一般受付12月20日土曜から。主催御霊市教育委員会スポーツ推進課。問い合わせ、申し込みやイベントに関すること、株式会社ブリッジ、電話029-297-9520です。整骨院接骨院柔道整復師の上手なかかり方。整骨院や接骨院は医療機関、病院、診療所などではないため、国保や職場の健康保険が使える場合が限られています。疲労や慢性的な要因から来る肩こり、腰痛、筋肉疲労の施術費用は保険証を使えず全額自己負担となります。健康保険が使えるもの、急性の外傷性の捻挫、打撲、挫傷、肉離れなど、骨折、脱臼の応急手当、応急手当以外は医師の同意が必要。健康保険が使えないもの、全額自己負担。日常生活での単なる疲労、肩こり、腰痛、スポーツや仕事、家事などによる筋肉疲労、症状の改善が見られない長期の施術、脳疾患後後遺症などの慢性病、労災保険の対象となる仕事中や通勤途中の負傷、整骨院、接骨院にかかるときは、負傷の原因を正しく伝える。仕事中や通勤途中に起きた負傷の場合は、労働災害にあたり、健康保険は使えません。交通事故などの第三者行為による負傷の場合は、加入している国保や職場の健康保険に届出が必要です。医療機関、病院、診療所などと重複受診はできません。同じ負傷で同時期に医療機関での治療と柔道整復師の施術を重複して受けることはできません。施術が 長期にわたる場合は医師の診断を受ける。なかなか症状が改善しないときには内科的要因も考えられるため、医師の診断を受けるようにしましょう。書類の内容を確認してから署名する。柔道整復師の施術は自己負担分を支払い、残りの費用を施術所から保険者に請求する方法、受領委任が認められています。療養費支給申請書に署名するときには、施術内容や金額などを必ず確認しましょう。領収書は必ずもらう。領収書を受け取って金額に問題ないか確認し、保管しておきましょう。施術内容についてお尋ねすることがあります。医療費の適正化のため、受けた施術について確認する場合があります。ご協力をお願いします。問い合わせ、医療保険課国保年金係、電話0299481111、内線1104です。国民健康保険に加入中の方へ、医療費の適正化にご協力ください。国民健康保険が負担する医療費の主な財源は、皆さんが納めている保険税です。医療費が増大し、収支のバランスが崩れると、国民健康保険税の負担が増えることにもつながります。一人一人の心がけや取り組みを通して、医療費の適正化にご協力ください。セルフメディケーションで健康管理。セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てすることです。適度な運動、バランスの取れた食事など、体調管理に取り組み、軽度な体調不良は、市販品、応停止医薬品を使うなどして、自分で手当てをしましょう。かかりつけ医、かかりつけ薬局を持つ。かかりつけ医を持つと、普段の健康状態や病歴、症状を把握してもらえるので、自分に合った健康管理のアドバイスが受けられます。また、かかりつけ薬局を持つことで、複数の医療機関で処方された薬の重複や飲み合わせを確認してもらうことができます。低価格なジュネリック医薬品を上手に活用。ジュネリック医薬品、後発医薬品とは、特許期間が過ぎた先発医薬品と同じ有効成分を含み、同等の効能・効果があると認められた医薬品のことです。先発医薬品と比べて低価格というメリットがあります。繰り返し使えるリフィル処方箋。リフィル処方箋は、症状が安定している人に対して医師が認めた期間、回数内であれば、その都度診察を受けなくても繰り返し薬を受け取ることができる処方箋です。通院にかかる時間や体の負担のほか、経済的負担も軽減できます。問い合わせ、医療保険課国保年金係、電話0299481111、内線1104です。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料は、社会保険料控除の対象になります。 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料。令和7年中に納めた国民健康保険税、後期高齢者医療保険料は、所得の申告の際に全額が社会保険料控除の対象となります。納税・納入通知書や口座振替で納めた場合、普通徴収。令和7年中に納めた金額を領収書や通帳で確認するか、令和8年1月末ごろにお送りするはがき、納付済額のお知らせをご覧ください。普通徴収で納めた保険税、保険料は、実際に負担した方が社会保険料控除として申告できます。加入する保険ごとに納付済額のお知らせを郵送します。国民健康保険税、被保険者の世帯主宛に郵送。なお、加入者が複数の世帯の場合、個人に発行することはできません。個人ごとは、国民健康保険税決定、変更、通知書の被保険者別の算出額をご参照ください。後期高齢者医療保険料被保険者宛に郵送。年金から転引きされている場合、特別徴収。日本年金機構等の年金保険者から送付される公的年金等の源泉徴収票の社会保険料の額欄に納めた金額が記載されています。源泉徴収票は申告の際の証明書として使用できます。遺族年金と障害年金は源泉徴収票が送付されないため、特別徴収のお知らせなどでご確認ください。社会保険料の額欄には、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の合計額が記載されています。本人の年金から保険税、保険料を負担しているため、本人以外の社会保険料控除として申告することはできません。ご注意ください。電話での納付済額のお問い合わせには一切お答えできません。これは本人確認ができないためです。令和7年中に普通徴収と特別徴収の両方の納付がある方は、その合計額が社会保険料控除の対象となります。社会保険料控除の対象となるのは、本税、括弧料のみで、督促手数料と延滞金は含みません。当該年中に還付金がある場合は、その金額を差し引きます。年末調整などで早めに納付済額を確認したい方へ、納付額確認書無料を発行します。国民健康保険税、申請者、世帯主、同一世帯の方、納付額確認書、世帯主、納税義務者名で世帯ごとに発行。なお、加入者は複数の世帯の場合、個人に発行することはできません。個人ごとは国民健康保険税決定、変更通知書の被保険者別算出額をご参照ください。後期高齢者医療保険料、申請者、被保険者、同一世帯の方、納付額確認書、被保険者、加入者名で発行、 脳富岳確認書の申請方法、持ち物、申請者の身分証明書、運転免許証など、領収書、直近2週間以内に納付した分、申請窓口、医療保険課、市役所本庁1階、小川総合窓口課、小川総合支所1階、たまり総合窓口課、たまり総合支所1階。注意点、特別徴収で納めた場合は、納付額確認書の発行はできません。やむを得ず、第三者、世帯が異なる方、勤務先や会計事務所等の方が来庁する場合には、来庁者の身分証明書と加入者本人、国保は世帯主からの委任状をお持ちください。納付済み金額が市のシステムで確認できるようになるまでに、納付後2週間ほどかかります。
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料は社会保険料控除の対象になります。介護保険料、65歳以上の方が納付した介護保険料は社会保険料控除の対象になります。納付額の確認方法は、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料と同じですが、納付額確認書の発行窓口や問い合わせ先が異なりますのでご注意ください。介護保険料普通徴収納付額確認書の申請窓口、介護福祉課たまり総合支所1階、福祉事務所小川支所小川総合支所1階、福祉事務所みのり支所市役所本庁1階。問い合わせ、国民健康保険税のこと、医療保険課、国保年金係、電話 0299-48-1111、 内線 1103-1105。 後期高齢者医療保険料のこと、医療保険課、医療福祉係、電話 0299-48-1111、 内線1106-1108。 介護保険料のこと、介護福祉課、介護保険係、電話 0299-48-1111、 内線3115-3116-3117です。おみたまし実り霊園の新規使用者を募集しています。おみたまし実り霊園花の井559番の新規使用者を募集しています。ご希望の方はお申し込みください。対象者、市内に住所がある方、1世帯につき1区画まで。募集区画1、区画番号1から1708の空き区画。2、区画番号2001から2430の空き区画。詳しい空き区画はホームページで確認するか、環境課までお問い合わせください。費用、永代使用料、1、区画番号1から1708、268,000円。2、区画番号2001から2430、280,000円。年間管理料3300円、初年度分のみ月割り計算です。申し込み方法、環境課窓口でお申し込みください。必要書類、住民票の写し、 本籍地記載のもの。注意事項、永代使用料は一括納入となります。年間管理料の初年度分は使用料と同時に納入となります。霊園の大きさ、環境、設備などについてご自身で現地確認してからお申し込みください。問い合わせ環境課、環境衛生係、電話0299481111、内線1141-1142です。年末年始の公共施設の業務案内。年末年始の休業休館期間をお知らせします。本庁、小川総合支所、多摩里総合支所、12月27日土曜日から1月4日日曜日、小川文化センターアピオス、12月28日から1月4日まで、小川文化センターアピオス、12月28日日曜日から1月5日月曜日、四季文化館ミノーレ、12月28日日曜日から1月5日月曜日、障害学習センターコスモス、たまり公民館、たまり図書館、たまり資料館、しみじみの家、12月28日日曜日から1月5日月曜日、たまり学習棟教養施設、12月27日土曜日から1月4日日曜日、玉川学習棟教養施設、12月28日から1月4日日曜日、小川図書館資料館、12月26日金曜日と12月28日日曜日から1月5日月曜日、たまり公民館、羽鳥公民館、12月28日から1月4日日曜日、安らぎの里小川、羽鳥ふれあいセンター、農村女性の家、農村環境改善センター、12月28日から1月5日月曜日まで、小川運動公園、筑波電気通信希望が丘公園、希望が丘公園、タスパジャパンミートパーク、たまり海洋センター、たまり運動公園、小川海洋センター、12月28日日曜日から1月5日月曜日まで、四季健康館浅見運輸スパ、四季健康館健康風呂、12月26日金曜日から1月5日月曜日まで、四季健康館浅見運輸スパ、四季健康館窓口業務、12月27日土曜日から1月4日日曜日まで、地域関連施設未来交流館、12月30日火曜日から1月2日金曜日、1月5日月曜日、空の駅そらら、12月30日火曜日、12月31日は29時から15時、1月1日から1月3日土曜日まで、コミュニティバスおみたん号、12月29日月曜日から 1月3日土曜日まで。一斉催告実施、未納のある方に催告書を発送します。12月上旬から。市税などは決められた期間内に自主的に納めていただくものです。未納のまま市税などを放置した場合、事前にお知らせすることなく法令に基づき預金、勤務先などの調査や財産の差し押さえを行います。なお、病気や失業などやむを得ない事情で納付が難しい場合はご相談ください。滞納処分の流れ。納期限1日でも過ぎると滞納になります。一定期間納付しないと督促状、法令に基づき督促を実施します。督促状の期間までに納付しないと財産調査、預金や勤務先などの調査を行います。滞納処分、財産の差し押さえ、未納の市税などに充てます。問い合わせ、税務課収税係、電話0299481111、内線1186-1187-1188です。これで広報御霊第237号と広報御霊お知らせ版第236号を終わります。また来年お会いしましょう。